オンラインレーシングスクールゴーテイクプレゼンツアンドレス。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティの結川明日香です。さて今回も前回に引き続き世界的ラリースト新井俊博選手にお越しいただきました。
はい、
新井選手よろしくお願いいたします。はい、そして今回もですね、アンドレス副編集長の大屋根さんと一緒にお話を伺っていきます。大屋根さんもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新井さん、
はい、
前回に引き続きお話を伺っていきたいんですけれど、はい、まあ、学生時代そうやって、ラリーの方にも出場されていたということなんですけれど、はい、そこからどのようにして WRC の方には進んでいくんでしょうか。
そうですね、まず大学1年の時に、実はモントレーという今でもやってる全日本選手権が群馬県であって、その頃って、面白くてギャラリーの規制がなかったんですよ。
だ
海外見てどこでも入れて、
はい、
それが草津であって、
うん、
私9月のいつだかな、3つぐらい初めて会って見に行って、
はい、
そこで感動して、いつかこれを出たいなと自分で。で、全日本選手権なので、まあ、出るまで時間かかるんですけど、まあ、出れればいいなと思って、で、その後、そのラリーの本番コースというのが分かるんですね、後からね、群馬県なんで。で、ちょっと行ったら自分でやっぱりスピンしたりとか、結構いろいろして難しいんだなっていうのをやった覚えがありますね。でもやっぱりそのどうしても出たいなっていうのが、すごく強かった思いがありますね、はい。
そうなんですね。間近でじゃあ見て、実際の
プロ
の
走りを。すごかったんですよ、やっぱり。そう。
どのぐらいの距離感で見られたんですか？
本当ね、ここからそのカメラぐらいのところ車が通るぐらいの感じでの近さで走って。そうそう。で、86とかがメインだったんで、あの頃って、日産が確かね、300Z っていう208馬力の Z 使ってて、で、横浜ゴムの、あれが、三菱のスタリオンっていうでかいオーバーフェンダーのやつ使ってて、あと86が多かったんですけど、みんな FR なんで、ものすごいです、激しくて。で、それを見て、これはすごいなと。で、絶対やってみたいな。ちょっと自分も86乗ってたんで、それはありましたね。
でも、大屋根さん、やっぱりそうやって実際に見て、憧れる方ってたくさんいらっしゃいますけれど、そこからプロになっていくってなかなかないですよね。
なかなかないと思います。本当に、目の前走ってて、こう、コースに飛び出して、こう、写真撮って戻っていくとか、もうやりましたけど、
そうですか。
そのくらいまで、そこで止まっちゃう人がほとんどですよね。
ね、なかなかそのコースをご自身で走るぐらいまではね、もしかしたらあるかもしれませんけれど、そこからじゃどうやってプロには。
そうですね、もうね、ずっとやっぱり好きで、その走って、どうしても車はやっぱりちゃんとコントロールができるようになりたいなっていうのがすごく強くて、でずっと走ってましたよね。だから本当に月に多い時は、ガソリン代15万円ぐらい使って。
15万円。
バイト代全部
ガソリン代に。ガソリン代に。でも他にもね、タイヤとかいろいろパーツもかかりますよね。
そうですね。だからタイヤなんかも、本当山がなくなってから土の道走ると、すぐぶつかったりなんかするんで、その時学びましたね。これ以上少なくなったら、ダートは行っちゃいけないんだとか、だから少なくなったら舗装道路走ろうとか、そういうふうに決めながらやってる。ただ運よくですね、その頃まだ若手があんまりいなかったんで、結構、タイヤいただいたりとか、いろんな、その消耗品がもらえたりしたんで、だからなんとかなったところありますね。はい。
そういう先輩方からとか、スポンサーとか。
そう、スポンサーがね、もういくらか出た時にもうすぐスポンサーがついてくれたんで。
そうだったんですか。
はい、でしたね。はい。
そうなんですね。そうですよね。もう、早さがその当時から光ってたという。
ちょうどね、多分若かったからね、目立ったんだと思うんですよね。
なんかこの時にスポンサーの目に留まったんだな、みたいなタイミングってあるんですか？
そうですね。その畜生に出た時に、最初にもう、パッて出て2番とか3番とか入っちゃったんですよね。そしたらもう、すぐ話が来て。その頃がだから20歳ぐらいだったのかな、まだ。もうそこ、メーカーの方から電話かかってくるんですよね。それで、銃使ってください、みたいな話で。はい、ありましたね。
普通ないです。
やっぱり早い方はね、そうやってすぐ目に留まるということですよね。
はい。良かったですね。
速さの賜物ですよね。
そうですよね。で、そこから、まじゃ大学をご卒業されて。
そうですね。大学4年、3、4年くらいから、 地方選手権ってやつで、大体いつも優勝したりとかしてたんで、はいはい、結構ね、あの頃ってまだバブルだったんですよ、多分ね。
あ、
だから、結構いろんなところがスポンサーがあって、はい、その、このステッカーを貼るとエントリー費出してくれるよっていうところで、ね、うん、3社ぐらいあったんですよ。だから、学生でもね、できたんですよね。
そうなんです。
一回貸すとね、10万円くらいもらえた覚えがあるので、ね、
それ
でタイヤとかブレーキとかももらってたので、だから消耗品は大丈夫だったんで、うんうん、学生でもやってられたんですよね。
そうなんですね。じゃあ、ある意味学生時代からそのプロとして活動
が、そうですね。半分プロくらいな感じでしたね。
は
い、
そうですよね。はい、でもそこからじゃあもう専門的にレースの、あの、ラリーの方、専門にというのは卒業されてからですか？
なかなかね、うん、そのラリーで食べていくっていうのはその頃難しくて、うん、で、ただ私、やるのをやりたかったので、うん、あの、私が卒業した頃って全部が週休2日の会社ってなかなかなかったんですよ。うん、
あ、
そう、今は大体みんな週休2日ですけど、
はい、
ね、それで、あの、有給休暇を取っていいなんてもなかったんですよ。
わかります、
ね。取ったらお前、その分働くんだからな、みたいな、そういう状況だったんで、だから、自宅から近く通えて、土日が休みで、うんうんうん、で、有給はまあ取るかどうかって会社に入ってみないと分かんないんですけど、うんうん、とりあえず土日が休みのところを狙って入って、うんうん、
はい、
で、なんとかラリーを続けられるようにしてて、はい。
そうだったんですね。はい、じゃあもう終日、平日はお仕事をされて、土日はもうラリーの方に。そう
です
ね。もう
だから大変でしたよ。だから私ずっと開発っていうか図面書いてたんで、はい、もう帰るの毎日午前様で、で、次の日朝8時からもう仕事行ってってやってて、はい、で、だいたい土日もラリーがない時はどっちか出てみたいな。うん、感じでやってたから、月の残業が120時間とか言ってましたからね。全然もう、それでもね、やっぱりね、ラリーがやりたいから、絶対仕事に穴開けられないし、逆にいい方向になったのかな。ただ疲れましたけどね。
そうですよ、
ね。土日休まないと本当おかしくなっちゃう。
そうですよね、はい。そんな生活は何年ぐらい続いたんですか？
それがね、2年半ぐらいやって、でも、さすがにプロになって、プロになったというか、そのお金もらって走るようになったんで、ちょっと全日本選手権でフルに出ようとすると、やっぱりちょっと難しくなってきたんで、金曜日から休まなきゃならなくなると、年間やっぱり20日ぐらい休まなきゃいけないんですよ。それが難しくなってきたんで、あの、一回もうやめて、じゃあ、しょうがないから、まあ、ただそれでもちゃんと食べられるほどの給料がもらえなかったんで、おじの会社に行って、とりあえずラリーやらせてくれるっていうんで、で、そこで、また違う仕事をしました。
あ、そうだったんですね。はい、じゃあそこでもうラリーをあの、お仕事をしながらまたラリーをプロとしても続けていくというね。はい。ではですね、新井さん、はい、あの、またね、興味深いお話今日もありがとうございました。ではですね、この続きはまた次回お聞かせいただいてよろしいでしょうか。は
い、
よろしくお願いします。はい、
お願いします。
はい。そして、大柳さんもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
それでは皆さん、また次回をお楽しみに。さよなら。
この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり車両のセッティングデータを集めます。 GoTake のレッスンの柱もそれと同じ、生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。GoTake インストラクターが全力でサポートいたします。